してありがとうございます。愛知県美術館の添田といいます。この企画の、まあ、共同企画ということで私と、作家の末永文乃さんとで、まあ、アイデアを出し合ってで作家さんに協力をいただいて作った展覧会ということになります。最初に、まあ末永さんの方から簡単に企画趣旨と作家さんの紹介をいただいて、で今来ていただいている作家さんもいますので、ご本人たちからも少しお話をいただいた上で、その後私の方から、まあ、ペパクラって、まあ、そもそもなんでペパクラなんていうものをこういう展覧会形式でやろうと思ったかっていうところから、まあ、ペパクラの面白さについて少し、お話をさせていただいて、で最後に、まあ、今回の、まあ、展覧会に出ているその新作の皆さんのペパクラについても少し研究をして、どういうところを楽しんでほしいかということをご説明できればなというふうに思っておりますので、1時間ぐらいですけれどもお付き合いよろしくお願いいたします。じゃあ、
はい、美術館の末永です。よろしくお願いします。なぜこれを始めたかっていう話からしましょうか。そもそもは、アーチって2014年
14ですかね、
うん、愛知県美術館で添田さんに担当していただいた、愛知県美術館のアーチという企画で僕が展覧会をしていただいた時にちょうどその頃その添田さんが、木村定蔵コレクションの
これからとか、
コレクションズログにペパクラをつけるっていうのを、始められていてでそれにちょっと僕は強く関心を持ってで、まあ、この仕組みを使ってなんかこうアーティストでこう作品を作ったら何か面白いことができるんじゃないかなと思って、話をしていたのがそもそもです。でただまあ思いついたのはいいけれどもやる場所もちょっとまだその時は思い至らず、しばらくこうペンディングというかそれはお話をしてて面白いなっていう話はしてたんですけれど、なかなか実現に至らないまま、ずっと時間が経っていたんですが、去年ちょうどこのシーソーギャラリーに日々とっていうちょうどいいこれ実験的な企画をするにはちょうどいい大きさで規模の、展示室ができたのでだったら、まあぜひここでやらせていただけたらなと思って小野さんにご相談して実現したのが今回の展覧会です。で、まあ、その時に、まあ、どういう作家にお願いしたらいいのかなっていうことを考えていて、まあ、こう印刷物を使って扱うことに慣れている作家さんだったり、まあ、やっぱりペパクラはこう立体物なのでこう本気でこう彫刻をやっている作家さんがこれを作ったらどうなるんだろうかということで、まあ、こう彫刻とか印刷物を扱うとかその多分その両面で作家さんを探して今回、こういう作家が集まったんだと思います。で出品作家をちょっと一人一人、紹介していこうかなと思います。で最初、伊藤誠さんです。これは今回の、出品作品というか今回作っていただいた作品の完成図です。完成写真ですね。でこれがシート状態だとこんな感じで恐ろしい展開図ができてるんですけど、まあ、こんなものを作ってもらいました。で、普段はどういう作品を作ってるかというと、まあ、さっきガチが彫刻家って紹介しながらこんな、これは、2年前の作品ですね。部屋の四隅にある、スイッチを押すと中心にあるこの、立体物についている、僕は描きにしてるのかモーターが動いてこの中心についてるこのなんか、突起物が回転するという不思議な彫刻なんですけど、こういうものを作っていたりあとはまあ普通にこう、抽象的な彫刻ですね。ただ
パッと見 FRP に見えるんですけど、これ石膏でできていて、だいたい大きさでいうと、どうかな、60センチ、高さが60から70センチぐらい、割と大きな立体です。で、あと1個飛ばして、はい、あとまあこういう壁掛けタイプの、中国レリーフ上の中国を制作されていたりもします。どんどん行きます。次がこれは、富井元博さん、富井さんも、まあ 彫刻出身で、まあ、でも彫刻というよりも、まあ既製品を使った、立体作品を多く制作されている作家さんです。で、今回のこれは、今回の、今回作ってもらった、ペーパークランの、完成写真ですね。これがシートの状態でどうかというと、こういうもので、まあシートに指示が、書いてあって、その指示通りに組み立てるとさっきのような、立体作品になっていくという作品です。で、今回は、展示しているのは、まあ、これに至る試作品を、お借りして展示しています。はい、で、これがまあ普段の、富井さんの作品で、これは今年の個展で発表していた作品ですね。ニューヨークに、去年1年、滞在されていて、その時にこう生活の中で、イメージしていたというか使っていた、まあスーパーの紙袋だったりを構成して、積み上げて立体にしています。で、これは、メモ用紙を接続して、まあ、平面、まあ、作品にしている作品ですね。あとは、これちょっとこの企画で声を かける決定だというか、昔、もう10年ぐらい前に、発表していた、展覧会についてのついて書かれたテキストをの裏面にこう、ホッチキスで留める指示の、テキストも書かれていて、その指示通りに、接続すると、まあ、こういう彫刻になるっていうような一体以前発表していて、まあ、こういうに近いことをやってくれるんじゃないかなと思って、まあ、これだったんで、まあ、ぜひ富井さんにと思った作品ですね。はい、で、これが、僕の今回のペパクラの、シーンですね。あ、ごめんなさい、僕のシートは忘れてた。説明すると、まあ、円の裏側、キャンバスに、画布を貼って、で、まあ、表の方に絵を描くんですけど、まあ、その裏側の様子だから、まあ、僕いつも 裏側にガンタッカーで布を貼るんです、布を留めるんですけど、まあ、その様子を、まあ、逆に表にして、で、壁にその、まあ、その状態で壁に飾るっていうような状態でペパクラ化したものです。ちょっと一点写真持ってきてるんですけど、まあ、まあ、いろんなタイプの作品があるんですけど、これは、去年の個展の会場風景で、 CD ケースの、が棚に収まっている様子のまま、立体化したっていうのかな、同じサイズで、まあ、パネルを作って、その、前面に、その様子を描き写して、設置するという作品ですね。で、次が、これが上田彩さんの、ペパクラ作品です。これの、これが上田さんの、さっきの作品の、まあ、平面の状態の、シートの写真ですね。まあ、普段の上田さんの、写真作品。 お見せしますけれど、割とまあエピックなのこういう、写真の作品を制作されてるんですけど、会場に上田さんが今日来ていらっしゃるのでちょっとどういう制作をされてるのか簡単にいただけたらと思うんですが、
これは最終的な写真の作品になっていて、自分で作ったオブジェをこうセッティングして、まあ、カメラで撮影してでプリントしてます
で、まあ、今回は、まあ、それをさらにそのシートをさら、にまあ立体にするような形で制作されたっていう感じですね、
うん、そうですね、こうペーパークラフトってこうシートの状態でもすごく面白くって設計図みたいなのがこうフィルターって、うん、でそれにこうなんか最終的に再現みたいなことになるよりかはなんかそのあんまり関係ないものがこう張り付いた状態でなんか作られたものも特に名前に付けられないものになるみたいなのがすごく面白いかなっていうので作ってみました
。はい、ありがとうございます。あと、まあ、後で話も振りますけど、お隣に、その山口さんもいらしてて、今回の山口さんのペパクラがこれですね。でシートの状態だと、両面印刷されてるんで片面はグレーと、黒だとの二色刷りなんですけども、裏側にはこういう形で、切り取り線と折り線が入ってて、この指示に従って作るとさっきのような形になります。で山口さんは、写真入れてないや、あ、そっか、実物持ってきてくれたんだ、ごめんなさい。じゃあちょっと普段の作品を、はい、お見せいただけるということで、はい、
触ってもらって大丈夫
山口です。普段は版画作品を作っています。で、今こう回してもらっているような感じで、版画でも特にプレス機を通すような作品というか作り方で作っていて、まあ、イメージとそれからこうエンボスとかこう、まあ、プレス圧力がかかることで出るこう物質の、ねじれというかその2つのこう要素でこうできる表現みたいなところを探っている感じです、うん、はい。あ、今回のペパクラ作品についてはですね、そうですね、なんかまず最初にこうサイズがこう A4 サイズっていうかであって、まあ、それをこう無理ない形というか本当にあんまりこう手を入れないぐらいの形でこう自然なそこから引き出せる形というか、それでこうまず棒の部分とか丸の部分を出して、それをさらにこうすごい、あんまりこういわゆるペパクラのこう組み立てて接続してこう構築するっていうの要素をこう削ぎ落とす形っていうかでなんかできないかなと思って、こういうなんか台のようなものを作りました。で、まあ、作っていく中でいろいろこう面白い点に気づいていって、最初こうピタッとこうサイズを下の台クロスというかこう支えている部分と台の部分がこうぴったり合うようにしたりとかしたんですけど、そこからこうずらしてこう仮説感をより出してみたりとかしていくことでこうなんかこうペパクラの、まあ、本来的なこうなんていうんですかね、こう、まあ、絶対同じ形に仕上がるっていうか、そういうところで、なんかこう出てくる要素っていうのとこう真逆な感じというか、絶対同じになるけれど確固たる仮説感というか、 っていうのが出せたら面白いんじゃないかなと思って、まあ、こういう感じにしました。
はい、ありがとうございます。
で最後、小野冬樹さん、まあこれが今回のペパクラ作品の写真なんですけど、まあ普段の作品というか、今回の個展が、この会場で行われている個展が小野冬樹さんの、個展なので、まあこの話もしつつちょっとこうご説明いただけたらと思うんですが、どうぞ。
はい、今回シーソーギャラリーの方でも展示をさせていただいてます、小野冬樹です。普段の制作は、まあ、今シーソーで展示している作品なんですけど、まあ、普段は、作品をかけるための壁とか、彫刻を置くための床とかと呼ばれるその支持体を自分の作品の一部として使うように、壁に対しての垂直だったり床に対しての平行だったりを自分でこう組み替えたり、もう一度こう解体してまた組み立て直すっていうことを作っています。で今回のペパクラに関しては、うん、私は3回ぐらい出し直しをしているので今回のペパクラはこうですっていうことはあんまり言えたもんじゃないんですけど、最終的には、まあ、そんなに実際に作ってみるとそこまで自分の制作ともあまりかけ離れることもなく壁掛け式の収納型のペパクラになったっていうところでは、まあ、いろいろ出し直しをしていて、一度ベタなペパクラとして多面体をすごく作ってみるとかっていう行動もしてみたんですけど、そういうことをいろいろと経てまた壁に戻っていったっていうところで、はい、そんな感じです。大丈夫ですか？
そう、最初にちょっと説明しておけばよかったんですけど、一応今回の、参加していただいた作家さんには、お願いするときに、いくつかルールというか、これぞペパクラだっていうルールを僕と添田さんの方で、考えていて、で、まあ、それに沿って作っていただくということをしていたんですけれども、それが、まあ印刷することによって、完成するものであることと、切り取り線による切断指示を含むこと、であと工程に糊と糊しろによる接合を含むことっていうので、一応皆さんにお願いしました。で本当はあと他に、細かい用紙の指定だとか、紙の厚みだとかあったんですけど、まあそれはまあそういう形で、作家さんに振りつつ、でもまあ、作家さんの方でね、制作上必然性があればそのルールは変えてもいいかなっていうような形で、まあ、紙と、本当は片面印刷でとか、そういう依頼もしてたんですけども、その辺は割と緩やかに、進めました。
はい、ありがとうございます、ね、というのが、まあ、今回の、まあ、作家さんと。Thank you.